皆さんこんにちは。ポッドキャスト番組政治道楽 TBS ラジオ記者の澤田大樹です。そしてこの番組を一緒に担当してくれるパートナーは
選挙ライターの宮原ジェフリーです。よろしくお願いします。
TBS ラジオプレゼンツ政治道楽は趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。毎週月曜日に毎回20分から30分ぐらいの番組を配信しています。今日いつもと違うスタジオですよ、
はい、ですよ、スタジオですよ。
なんとスタジオ初めてですよ。初めてですよ、この番組。
小さいスタジオでいつも撮ってますけど、
はい、いつも道楽スタジオと呼ばれる、まあね、昔のカラオケボックスみたいなところで撮ってるんですけど、まあ、なぜかというとですね、今回ゲストがおります、
はい、
この方です。
こんにちは、音声プロデューサー編集者の野村貴文です。よろしくお願いします。
やった、
やったー。
お邪魔しま す。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。野村さんのご紹介を、はい、一応します。はい、野村貴文さんは音声プロデューサーで編集者でいらっしゃいます。東京大学文学部卒業後、 PHP 研究所、ボストンコンサルティンググループ、ニューズピックスを経て、現在はポッドキャストスタジオクロニクル代表、 TBS ラジオでは荒川京デイキャッチなどでもおなじみでして、現在は、TBS ポッドキャストで、東京ビジネスハブのナビゲーターを務められております。
はい、
ということで、
はい、
野村さん、ビジネスハブ、あ、ようこそ、
ようこそ、ありがとうございます。
東京ビジネスハブ、どんな番組でしょう？
東京ビジネスハブは経済ビジネスが主体となる番組でして、はい、この番組を聞いてると、まあ、ビジネストレンドといいますか、今その大きく何が論点になってるのかっていうのが分かるような番組になっています。
なるほど。
で、結構最近では私と相方役の方、うん、の2名で番組を構成してるんですけど、この相方役の方も結構ローテーションになってきまして、エンタメビジネスに詳しい方とか、本当日本企業に詳しい方とか、テクノロジーに詳しい方とか、まあそういうような個性豊かなゲストの方々とですね、一緒に経済について語っている番組ですね。
なかなか TBS ラジオね、経済があまり強くなかった放送局なので、うん、はい、かなり画期的な。
いや、すごい面白いです。僕も
始ま
った当初から毎回聞いてまして、で、その宇野恒大さんがお越しになった時に、
そう、政治の会だ
があって、それこれ面白いぜって澤田さんと共有してとか、あとはその宇野さんのその後半の話がすごい僕は印象に残ってて、ギグワーカーの話をなさってた時、はいはい、結構そのなんていうのかな、まあ、収入源を分散することによるで自由になっていくみたいな話って、うん、僕がその、まあ、ライターの仕事をやりつつ、まあ、9時5時でフルタイムの仕事もやりつつ、なかなかそのなんていうのかな、専業で取材できないことについてのコンプレックスみたいなのをちょっと持ってたところで、なんかそう、今の状態だからこそなんか自由に言論が、自由なことを自由に言えるなってっていうのをすごく思って、すごく勇気づけられた回でした ね。
確かに、自立って何なのかっていうようなことを宇野さんおっしゃってましたよね。
そうそうそう、どうしてもね、なんかやっぱ正社員進行とか、あるいはそのフリーでやるにもフリー進行みたいなのがあってっていうのがすごく自由になれたので、うん、すごく僕としてはなんか大事な番組でした、ね、
いやいや、ありがとうございます。聞いていただきまして、はい、でなんかちょうどこの、今日収録時点、収録から配信まで少し時間があると思うんですけど、は
い、収録日言っちゃっていいです。
あ、言っちゃって大丈夫ですか、はい、今日が、2月の21日、はい、なんですけど、前々日の19日にTBS ラジオのセッション、
あ、そうですよ、
荻上さんが
大田パーソナリティを、
はい、もうやらせていただいて、で3時間やるとこうなんすか、ね、脳の糖分が溶けていくというか明らかに糖分不足になってる感じがあったんですよね。で そこから2日経ったんですけど、まだ若干ちょっと糖分不足なところがあったりするんで、ちょっと甘いものでも飲みながら今日しっかりとお話ししていきたいなと思いました。
3人なかなかないですからね、
特にね、うん、そう、今回は非常に頭を
使うね、そうですね、ものがあるんですけど、まあ、今日はですね、いろいろあるんです、
はい
、はい、今回はですね、ビジネス社会、テクノロジー、カルチャーといったトピックを取り上げ、ビジネスリーダーやプロフェッショナルの明日のヒントとなるポッドキャスト番組東京ビジネスハブと、趣味のように政治を語る我々政治道楽とのコラボ企画をお送りします、
はい、
題して整形おじさんズ中学受験に挑む、整形おじさんズ、はい、整形おじさんズと言ってもですね、これ音で聞くと分かんないと思いますけど、うん、もう美容整形じゃないですよ、
はい、
はい、整形、政治経済のスペシャリストである、うん、まあ、経済のスペシャリストの野村さんと、まあ、政治の我々スペシャリストということで、整形おじさんズということですね。政治経済でなんで受験問題を解くのかという話なんですけど、もともとは宮原さんが、まあ、うん、東京ビジネスハブのリスナーで、なんか一緒にやれないかなっていう話をこう雑談でしてた時に、大学入試共通テストの、一緒に そう、整形の問題を解くってどうだろうっていう話をしてたんですけど、はい、まあ、あの、その我が家に持ち帰って家族と喋ってたら中学受験の方が面白くないっていう話になり、うんうんうん、中学受験をやってみようということになりました。なぜかというと今1都3県を中心に私立中学などの受験者数っていうのが、まあ、この首都圏模試センターというところの推定で5万2400人、1位学年でいると。で、こう少子化の影響を受けて10年ぶりに今年減少したんですけども、受験率自体は上がっていて、18.12%、2割弱が、あの、今、1都3県は受験をしているということなんですね。で、これ10年連続過去最高なんです。で、実際にまあ中学入試の社会科の問題見てみるとですね、かなりレベルが高くて、まあ、日頃ニュースで扱ってるような政治経済の問題がバカバカ出ているということが分かりました。で、そこでまあ今日は中学受験の社会科の問題を、まあ、政治経済ニュースのプロフェッショナルである我々が解いてみようという企画、整形おじさん中学受験に挑むということでお送りしましょう。
なるほど。だからこれあれですよ、中学受験ってことは小学生の方が解く問題ってことですよね。
そうです、小学生が解いてる。だからまあ平成教育委員会って我々世代ありましたよね、日農研が提供してた問題で、
ビートたけしさんと
泉さんがやって芸能人が答えるっていう、うん、まあ、あれのまあ社会科版をやってみようということなんですけど、まあ、ちなみに聞いてみましょう。皆さん中学受験のご経験っていうのは？
私はないです、はい、なくて、うん、あの、もう普通に地方だったんで、はい、田舎だったんで、はい、もうあの近所の公立中学に行きました、ね、はい、だから本当に未体験ですね、
うん、僕は実はあって、ですね、僕がなんていうのかな、いわゆる管理教育が本当に嫌いで、制服を行きたくないということで、はい、うん、なるべく自由なとこないかということで、うん、その町田の方に和光中学高校がある、うん、そういうところだっていうことで、うん、受けたんですけど、結局補欠合格で入れずっていう感じですかね、うんうんうん、その受けたことはありますって。
ああ、なるほど、うん、僕も地方出身なので当然なくて、同じ、ね、あの公立中高で、はい、大学まで行ったっていう感じですよね、うん、でちなみにあの受験体験的には、うん、高校大学を受けてって感じですよね。
そうですね、うん、本当にあの公立高校と国立大学っていう、うん、そんな感じですね、
はい、我々も公立高校、公立大、ね、国立大学ですね、うん、はい、で僕は大学院まで行ったので、うん、はいっていう感じなんですけど、宮原さんあれですよね、予備校経験あるんですよね、予備校勤務か、
勤務もあるし、
予備校登校もある、
そうそう、浪人もしてたこともあるし、うん、結構僕は教育業界ずっとうろうろしてて、うんうん、教育員免許は持ってないんですけど、まあ、大学の頃はその、ね、個別指導みたいなことやってたし、うん、やっぱね、その中でも中学受験を目指す小学生への指導が一番大変だったなっていうのが、うん、特に算数の問題ですね。
あの噂に聞く鶴亀算とかそういうやつ、
そういうやつ、そうい
うやつ、
はい、算とか、はい、
あのね、方程式 XY で解けばできるやつをそれ使わずに教えるみたいな、
そうなんだよ、
噂に聞きますけどそれ
もやったし、そうですね、あの予備校の職員という形で担任で、うん、あのなんか指導したこともあるし、あとなんだ、まあ、美大で働いたことも女子大で働いたこともあるし、専門学校では教員もやってたしって感じですかね。
ああ、
は
い、じゃあいろいろ体験、
いろいろやってます。
野村さんは？
私は、大学の頃にちょっとだけその個別指導のアルバイトはやってたんですけど、その時は、中学生と高校生が生徒さんだったんで、はいはい、中学受験じゃなかったんですよね、うん、もうあの終わった、うんうん、終わった後というか、うんうん、あのどっちかっていうとその高校受験と大学受験の指導だったんで、だから結構そのなんでしょうね、この鶴亀山とかなんとか山っていうのはあんまタッチせずにここまで来たなと思いましたね、
は
い
はい、で私は一応中高の教員免許持ちで、うん、今中学受験を考える子供持ちっていう、うん、まあ、当事者っていう、うんうん、まあ、それであって問題を読んでたっていうのがあって、ね、まあ、今日この企画ということで、じゃあ早速行ってみますかね、
はいはい、
今回はまず、何パターンか用意してるんですが、うん、じゃあまず1問目からいきましょうか、
はい、
早稲田実業中等部の問題です、うん、はい、
あ、出た、
じゃじゃん、
これ拾えてるのかな、
拾えてるかどうか分かんないですけど、はい、じゃあこれ問題いきますね、ちなみにこれ、オーブン社の問題集から出題をしています。オーブン社の知識だけでは解けない思考力問題集という問題の社会科から出しております。アメリカ合衆国のトランプ大統領過去当時は就任直後、日本はアメリカ製の車をほとんど買わないのに日本製の車を大量にアメリカに輸出している、公平ではないという趣旨の発言をして日本を非難しました。 あなたが日本の指導者だとしたら、日本の立場をトランプ大統領にどう説明しますか？資料1から3を使って、トランプ大統領の怒りを鎮められるように説明しなさい。なお、説明にあたっては相手の言い分を認める。それを踏まえてこちらの言い分を伝える。相手にもメリットがあることを理解させる。の3つの要素を含めることと。でちなみに資料というのは、1がアメリカにおける、自動車販売の割合です。で、それによるとアメリカの自動車会社の、割合が 45%、日本車が 38%、その他が 16% になってますよと。で、資料2が対米自動車輸出の推移です。で、これ日本のなんですけれども、一旦減ってちょっと盛り上がってますけど、ピーク時から比べたらだいたい半数ぐらいになってますよという数字。で、資料3つ目がトランプ大統領の支持基盤の一つにラストベルトと呼ばれる自動車産業が衰退した工業地帯の労働者がいますという問題です。これ初見でございます。
うん。
はい。うん、じゃあこれは
こういうものが出るんですね。
これすごいですね。
すごいですね。
ちなみに何て書いてるあるんで、難しい問題の一つではあると思
い
ますね、
はい。すごいな、小学生これを解くんだ。
外交官の仕事ですよ、
ね。うん、ですよね。だトランプ氏の怒りを鎮めるように説明しないと書いてますもんね。うん、すごいな。
相手がトランプですよ。手強いな。
いやなんか怒られそうですよね。じゃ
あいける方から押してピンポーンと。
ちょっとまとめていいですかね。
はい。まず条件を確認しましょうということですね、
う
ん、
そうですね。
条件は、
自動車販売はアメリカの自動車会社が 45% で日本の自動車会社が 38%、はい、その他 16% で、はい、対米自動車輸出は86年の343万台から2016年173万台に非常に下がってますと、はい、でトランプ氏の支持基盤の一つにラストベルトと呼ばれる自動車産業が衰退した工業地帯の労働者がいますと、
はい、うん、で条件としては相手の言い分を認める、それを踏まえてこちらの言い分を伝える、うん、相手にもメリットがあることを理解させるの3つの予想を含めてください。すごいハードル高い。
難しい。
前提としては日本はアメリカ製の車をほとんど買わない、うん、一方で、日本製の車を大量にアメリカに輸出していると。でこれがフェアじゃないと、うん、まあ、トランプは言っているということですよね、うん。で事実としては、アメリカにおける自動車の販売の割合と見るとアメリカにおいてアメリカの自動車会社の車が、まあ、45%、まあ、半分くらいの一方で、まあ、それよりちょっと劣るぐらいの数を日本の会社 の、車が買われアメリカで買われているということですね、うん。
さあいける方から
じゃあもういいですか、
はい、はい、どうぞ。
これ押した方がいいです
か。はいはい、野村さん。
じゃあ、いきます。どうもこんにちは。はい、日本の首相に就任しました、はい、野村と申します。はじめまして。
はい、
いや、もうおっしゃる通りですね。確かに、我が国はあまりですね、アメリカの車をですね、輸入しておらず、逆にですね、そちらにこう輸出を、つまり買っていただいているという状況でして、大変感謝しております。ただ、お言葉ではあるんですが、数字を見ますと、実はですね、ピークのこれよりもだいぶこの我が国からの輸出というものは減っておりまして、30年前は343万台だったんですけど今は137万台なんですね。で帰国アメリカのですね人口はずっと伸びておりますので、まあ、これは相対的に言うと日本のやはり割合というのはこう減ってるなというふうに思いまして、それはアメリカの産業がですねそれだけ元気になっている、まあ、かなり自動車産業が頑張っているこう証拠なのではないかと思っています。であとはですねちょうど、大統領閣下 の、 支持基盤にですねこのラストベルト、はい、ラストベルトって言わない方がいいですね。失礼しました。自動車産業が、強いですね、はい。まあ、工業地帯というのがあるんですけど、実は日本の自動車産業というのはですねアメリカでも結構いろんな工場を作っておりまして、で、まあ、日本の自動車が売れるというのはアメリカの経済のためにもなるのではないでしょうかという言い方です。
満点でございます。
満点ですか。
はい、満点です。
合ってますけど、
ね、模範回答を見ると、はい、確かに割合は4割近くであると、日本車の割合は。ただ、まあ、台米の変化でいくと、まあ、台数は減ってますよということも、これは資料から読み取って、
うね、はい、
もうこれは多分お二人とも途中の会話でできていたところです、
はい。
で最後のところが、アメリカで日本のメーカーが 現地生産をしているっていうニュアンスを入れるっていうことによって、これは実はアメリカのあなたの支持基盤の人たちにとっては新たな仕事を与えていることになるんですよということを、つまりそれはアメリカの自動車産業を再興するのに貢献してるんですよということを言って説得しなさいというのが模範回答でしたので、パーフェクトでございます。
ありがとうございます。
日本の会社の自動車が、売れているけれども、うん、それというのがその単純にその、輸出ではのみではなくて、うん、日本の会社の自動車をアメリカ国内でも作っているということが、うん、述べられたらよかった
ということですかね。そこが多分プラスアルファのところで、うんうんうん、
だから、そうか、あのロジカルに書いてることだけじゃなくて、うん、ちょっとだから情報を足さなきゃいけないってことになるんですね。
ただ、まあ、途中まででも読み取れれば、まあ、部分点が多分取れるんでしょう、うんうん、というあたりですね。
ですね、
まあ、これをまあ、ある程度の時数でまとめるというあたりですので、はいはい、さすが完璧でございます。さすが経済。
なんかこんな多分あの寸劇風にやらなくても
いい、やらなくてもいいと思います。これだから書けっていう話なんで、
そう
ですね、あの口で言うわけではない、
そういうことなんでしょうね、きっと、ね、
はい、はい、じゃあ続いての問題に参りましょう。続いてがですね、いきますよ、はい、これはちょっと難関でございます。麻布中学校でございます。
はい、
2021年の問題でございます。こちらは、声の教育者から出版されている麻布中学校の過去問から出題します。これは、ちょっと長文なので、まず読んでいただきたいのですが、これは、私が読むとあれなので、うん、何について書いてあるというのを今読みますので、その間にこの文章を読んでいただければと思います。
じゃあ目読タイミングですね、
はいはい、で丸がついている問題、全部で5問かな、5問6、7問あるので、まあ、これ担当形式のもあるので、それを出して、まあ、今後に答えていただくでもいいかなと思います、はい、ちなみに書かれているのは、文章なんですけれども、これは読むと長いよね、
長い、
長いので、これ麻布の入所を受けてますと、で今、お弁当を食べてると、でお弁当にはいろんなものが入ってて、鮭とか昆布とかのおにぎりだとか、きゅうりとかわかめのそんなもの、それからぬか漬けなんかが入ってますよというあたりのことがまず書かれています。これまあまあエッセイ的に書かれてるんですね。でその中でその、麻布の受験を受けてる子は、お魚屋さんを経営してるんだよと、で向かいにあるのが唐揚げ専門店だと、でそこは中津唐揚げが食べられる店、あ、中津唐揚げですね、大分の名物ですけども、まあ、テレビのご当地グルメ特集でも取り上げられるような店ですという一方で、まあ、その繁盛しているのはその唐揚げ屋さんぐらいで、周りの商店街は、どんどん衰退してシャッター通りになってますっていうようなことが書かれています。で、まあ、スーパーっていうのがやっぱできてきて、そこをみんな使ってるんだけど、そこにはプライベートブランドがあってみたいな話だとか、魚についてはお父さんは豊洲から仕入れてますよというような話、まあ、自分の周りに関する、食とか、漁業とかそういったところについて、のエッセイが書かれています。育てる漁業っていうのは今重要性が増してますよっていうところで、近代マグロの話、近畿大学のマグロ養殖ブランドですよね、まあ、そういうところが書かれているというエッセイで、その後に個別の問題に答えていきましょうというところでございます。まあ、資料の読み取りというよりは文章の読み取りをまずするというあたりですね。その中から問3、問4、問5、問8、問11、問15、16について解いていただくということになります、はい、基本的にはエッセイを読んでというあたりですね。 まずは問3から問8まで読んでいただければいいかなと。その後にもう一回、触れますので、四角2に入ったら四角2はまた触れます。今四角1のとこだけまずやりましょうか、はい、はい、いいですかね、はい、じゃあそれでは四角1の問3いきます。河川部、河川部は何かというとぬか漬けです、はい、ぬか漬けについてです。ぬか漬けとは精米するときに出るぬかを利用した日本の伝統的な発酵食品です。主に米を利用した発酵食品ではないものを下のあからおから一つ選び記号で答えなさい。これはクイズですね。あ、みりん、い、日本酒、う、酢、え、醤油、お、甘酒。主に米を利用した発酵食品ではないものをお答えください。わかる方ボタンどうぞ。
え、
はい、宮原さん、
これ醤油ですね。えの醤油です。
はい、
はい、これはこっちがいい
ですね、
はい、
はい、これは醤油でございます、
ね、問題になりましたね。
はい、
他は、
大豆、
まあまあ、大豆ですもん
ね。はい、他は大豆、
米、他は米、
ね、他は米ですね。甘酒も米、酢も米、日本酒米、みりん米ということです、うん、はい、それでは問い4問、河川部 A について。河川部 A とはご当地グルメの問題です、はいはい、最近ではご当地グルメと呼ばれる地域の料理が数多く見られます。下の説明文は郷土料理とご当地グルメの違いについて述べています。表を参考にして説明文の四角を埋めて文章を完成させなさい。説明文、郷土料理がその地域で伝統的に食べられてきたものであるのに対し、ご当地グルメはを目的として、地域で料理を新しく開発したり昔からある料理を再発見したものである。表、ご当地、郷土料理の例、山形の芋煮、秋田のきりたんぽ鍋、下関のフグの刺身。ご当地グルメの例、富士宮焼きそば、宇都宮の餃子、富山ブラックラーメン。四角に当てはまる言葉をお答えください。はい、野村さん。
観光の振興、
まあいいでしょう、もしくは、その地域の活性化を目的としてというのが一応例題にはありますが、まあ多分観光でもほとんど正解なのか、
まあ経済っていうことですね。
そうですね、
まあ、観光の客の誘致
みたいなことだと思います。ご当地グルメとして解説今、ちなみにこれは、声の教育者の解説を読んでいます、うん、ご当地グルメとして地域で料理を新しく開発することや昔からある料理を再発見することは地域の農水産物の消費を増やすことにつながる。またご当地グルメの知名度が上がり、地域外からこれを求めて人が集まるようになれば、飲食業、環境、観光業も盛り上がると、こういった町おこし村おこしといった地域の活性化を目的として創作されるものと言えるという回答でございました、う
ん。そんなになんかバッチリ切り分けられるもんでもないのかなって気はするけど、うん、まあ、比較的新しいものですかね、ご当地グルメって呼ばれるものの方が。
まあそうですね、実際まあその場で食べられてたものっていうのもあったりするので、うん、歴史としてはそれなりに実はあったりもするという問題は、うんうん、問題というか、まあ、あるものはありますけど、
ね、必ずしもそんな線引きがっていう感じだったかな、はいはい、まあ、はい、少なくとも観光とかその地域振興の、はい、に重点が置かれているってことですかね。
はい、
はい、
じゃあそれでは河川部5、うん、河川部を昔ながらの商店街をどんどん衰退しシャッター通りになってしまったところもあるという河川部です、うん、地方都市では駅前の密集した商店街や住宅地で都市のスポンジ化と呼ばれる現象が問題になっているところがあります。どのような現象でしょうか、答えなさい。
難しい
ね。難しいですね。
聞いたことはあります？
僕スポンジ化、うん、なんかドーナツ化現象とか聞いたことありますけど、うん、スポンジ化だからまあちょっと想像しますかね。
ですね、
そうですね、
まあなんか、まあ、密度が低いんですよね。
そうですよね、そんな感じしますよね。スカスカになってる
駅前の密集した商店街がスポンジ化、密度がなんだ低くなってる、
低くなってるですよね。そうですね。なんだろう、商店街や住宅地でスポンジ化、
どういうことかな、
どういうことなんだろう。
まあでもどういうことが起きてるかっていうことから逆に考えていくと、まあ空き店舗が増えたりとかっていうことかな。
そうですね、
ですかね、
歯抜けになってるとか、うん、そういうことなんですかね。
お、
あ、
はい、答えが出
ちゃった。空き店舗が増えていること、
スポンジ化
っていうんですね、まあ、スカスカになってるっていうことですね。ははは、まあ、それによってまあ人口が減ってより、まあ店がまた減っていったり、うん、家が減っていったりっていうようなことということで、うんうんうん、まあ、シャッター街っていうところと、リンクはかなりしているかなというふうには思いますね。
この言葉は知らなかったです ね、はい、スポンジ化なんて言葉があるんだ。
そう、勉強になります、
はい、
はい、そしてじゃあ四角1の最後の問題いきます、河川部区について。
育てる
漁業はい、右の認証ラベルは環境に配慮した責任ある養殖により生産された水産物につけられています。海で行われる責任ある養殖とはどのようなものですか、具体的に答えなさい。 ASC マークというやつですね、
うん、
はい、
なんだろう、
なんすかね、
まあ、海でどんな養殖が行われているのか、なんか養殖ってイケスのイメージがあるけど、海での養殖っていうとなんか囲ってってこと。
そうですよね、
ですよね。
あとだから環境に配慮した、だから普通にやると環境に配慮してないってことなんですか ね、
うん、ね、
だからそれがなんか一工夫されてるっていうことな感じがするんですけどね。なんでしょうね、なんだろうな、普通にやるとなんか分かんないですけど CO2 とかめっちゃ出るのかな、そんなことないですよね。
だからその、はい、 なんだ、まあ、餌とかを過剰にやることによって、はいはい、その周囲の海が汚染されていくとかっていうことのないようにとかっていうことですかね。
生態系に何か影響がないようにとか、
そ
ういうことなんですかね。うん、
まあ多分あの何ていうのかな、この出題者的に欲しいのは多分持続可能性みたいな言葉が欲しいのかなっていうのは想像されますけどね。う
ん、そんな感じしますよね。
責任ある。ちなみに ASC は、水産養殖管理協議会という国際的な非営利団体のこと。うん。なんだろうな。まあ、海洋汚染等に配慮した。して、持続可能性のある、養殖っていうことですかね。ああ難しいな。でも具体的に答えなさいか。
まあそうですね。うん、もうちょい、あの、もっとあの目線を下げてもいいと思います。まあまあほぼ当たってると思いますけど。
うん、なんだろう、目線を下げる、
まあ。何が環境に影響を与えるかっていう話ですよね。まあ、さっきちょっと出てましたけど。
そうですよね。うん、だから今の養殖の環境に影響を与えているものは何かっていう、うん、だそれがないですよというか配慮されてますよってことですもんね。今の養殖ってのは何が環境に影響されてるのかな。
まあ、さっき宮原さんがちょろっと触れてましたけど、
まあ、その海洋汚染ですかね、うん、多分
何が汚染するんでしょう。
まあ、餌であるとか、あるいはその養殖に失敗した魚の死骸とかっていうことかな。
まあそうですね、まあ、ほぼ正解です、例題は餌の種類や量を適正に管理して環境への負荷を小さくする養殖のこと。まあほぼ正解です、うん、まあ、あとはあの薬品とか日頃使わあの自然界にないものとかが入ってたりすると、はいはい、まあ、それが別な、生命とかに影響を与えたりとかもするっていうこともあって、ね、あとは量がやりすぎて、まあ、それが汚染されてしまう、うんうん、まあ、単純にあの汚くなるということがあるので、そこを、まあ、最近ね AI とかで管理しながら、うん、あの量を調整したりみたいなこともありますけれども、ど、まあ、そういうようなことであると、う
ん、ビタミン剤でなんか、どうしょ、なんかそうですね、自然のものよりもちょっとその
より早くあの育てるようなことを
っていう化学物質によっての汚染みたいな
こ なこともあり得るっていうことでしょうね。う
ね、
はいはい、じゃあ四角2に行きます。
はい。
はい、じゃあ四角2読んでください。はい、四角2については何を書かれているか。
ね、
食べるとは食べる、食べ物とは何かという文章が書かれています。私たちにとって食とは何かという話から入っています。食という言葉は食べるものや食べる行為といった意味があります。君たちも家庭では食事を家族と食べ、学校では給食をクラスの友達と食べることを繰り返しています。その時にこれは美味しい、まずい、あるいは好きだ嫌いだと感じながら毎日食べれていると思います。食を考える時、美味しさの要因が目の前にある料理そのものにあるのか、仲間と楽しく食卓を囲んで料理を食べることにあるのか、人それぞれでしょう。食べることにはその人特有の思いが伴いますというあたりから、食べることが不安定だった時代、の話、まあ、これはあの昔の、人類が生まれた時の、まあ、狩猟採集からまあ栽培に至ってきますよみたいな話とかですね、そういった話とか歴史的なところが書かれている。大航海時代に、香辛料を求めて世界を股にかけてきましたみたいな話で、そこから次に、行くのが、次のトピックは同じ釜の飯を食う文化ということで、家族や家族以外の人と一緒に食べることを共食、共に食うと書く、共に食べると書く共食と言いますが、共食は昔から行われていましたというところで、まあ、これも歴史から入って、縄文弥生時代に竪穴住居も家族単位で食事していたと考えられてますよとかっていうあたりから始まって、まあ、武士の食卓とかですね、まあ、そういったことが書かれているというあたりですね。で、地域によって食べ物とかも違ってますよという話。そして食べることの未来というところで、祭りや行事、親戚との結びつきをつ、続けるためにつ、続いてきた共食文化というのはこれからどのように変化していくんでしょう。今一人暮らし世帯が増えてますと。で、同じ家族でもまあ時間が一緒にならないんで一緒に食べないということが増えてますと。で、夕食を満足に取れない子どもたちに食事を提供する子ども食堂が各地に見られるようになってきていますと。そこには子どもたちに教職の体験をしてもらう場にもなっている。少子高齢化が進んで人のつながりが弱まっている地域では交流できる場所を NPO や市町村のや、役所が支援することでしか人とのつながりが維持できなくなってきています。同じ場所で同じものを一緒に食べる教職文化の未来はどのようになっていくのでしょうか。 皆さんも考えてみてくださいという食に関しての、歴史、特にまあ一緒に食べるということをテーマにした文章が書かれていますと。よろしいですかね、はい、じゃあそれでは参りましょう。下線部い、問い11、下線部いについて、いというのは
大航海時代、
はい、カステラ、コンペイト、天ぷらはこの頃ある国から日本に伝来した食べ物です。どこの国から伝来したものでしょうか。国名を答えなさい。
どっちかな。
おお、
まあ、
はい、ま、野村さん、
ポルトガルじゃないですか。
お
ということで、これ普通に
クイズです
ね。これは歴史の問題が普通に出てくるということですね。これはもうポルトガルということで、ポルトガルでいいんだよね。はい、ポルトガルです。はい、はい、続いていきましょう。問い15です。
はい、
下線部下について子ども食堂の一日は下の表のようになっています。子ども食堂でこのような時間割が組まれているのは子どもの成長にどのようなことが必要だと考えているためでしょうか。お腹を満たすこと以外に2つ答えなさい。
下線部下は子ども食堂ですね。
はい、である子ども食堂の時間割というので14時に開店をして子どもたちが集まって14時からは、宿題をしてその後おやつを食べて外遊びをして夕飯の準備と、調理と準備をして夕食が、6時と、で片付けが7時で、7時半から8時半は、教室、将棋教室、英語教室、紙芝居で21時に閉まるということですね。はい、
うん、面白いですね。これ成長にどのようなことが必要と考えられている、いるのでしょうか、うん、お腹を満たすこと以外、まあ、お腹を満たすのは絶対必要ですよね、うん、以外に2つ答えなさい、うん、なんと答えれば一番バシッと決まるかですよね。そうですね、
単語で、まあ、
まあ、単語でしょうね、きっと。
で欲しいんでしょうね、うん、だから、まあ、表を見ると、そのご飯以外で書かれてるのが、宿題と、大学生ボランティアとの外遊びと、夕食の調理と準備と後片付け、将棋教室と英語教室、紙芝居と、うんうん、でなので
2つです。
そうですよね、はい、まあ、多分大きくそのなんだろうな、まあ、準備片付けっていうのとあとはその外遊びとか、まあ、将棋教室みたいなのの2つに多分分けられる気がするんですよ。でその2つを言語化すればいいのかなって感じだと思うんですけど、どうでしょう
ね。そうですよね、
うん、
だから多分1個は他人との交流というかコミュニケーションが多分1個な、コミュニケーションじゃないのかな、うん、
それ多分だ両方に言える気がしないですか。
両方に言いますかね。なんかなんだろうな、規則正しい生活とコミュニケーションかなと思ったんですけど、あ、あとですよ、お、
正解、模範回答は、はい、規則正しい生活習慣を身につけること、うん、他人との関わり方や協調性を学ぶこと。
なるほど。
協調性
ということで、これ時間割が細かく区切られているので、これによってやっぱり一人でいる場合でいつ食べてもいいわけですよね。うん、そうじゃなくてこの時間はこうする、この時間はこうするということでまず生活のリズムを作るということが一つと、はいはいはい、でそれからこれ大学生のボランティアとの遊びだとかあとは一緒にご飯を作ったり片付けたりっていうこと、うん、で、まあ、そうコミュニケーションというところもありましたけれども協調性、つまり異年齢の人とかと、うん、一緒になって何かをするとか、うんうんうんうん、っていうことを、その、ここにでは一緒にまだただ食べるだけではなくて、なるほどね、そういうあの異年齢の場空間であるということですね。
一緒に身につけていくと、
うん、っていうことですね。
面白いですね。
面白い
ということですね。
なるほどなるほど。
そしてじゃあ最後の問題に参ります。
はい、
問い16、下線部木。
下
線部木は
同じ場所で同じものを一緒に食べる共食文化の未来はどのようになっていくのでしょうか、
はい、
っていうのが下線部木ですね。
はい、はい、で下線部について現代は教職が行われにくい社会となっていますが多くの小学校では給食という教職が行われています。うん、君は学校給食に関わる問題点にはどのようなものがあると考えますか。また給食をどのように改善すればより意味のある教職となるのでしょうか。君が考える問題点とその改善策を80字以上120字以内で書きなさい。ただし句読点文も1字分とします。
これ一番わかんないですねこれ全然わかんないねこれ。
これは多分かなりオリジナリティを出していいと思います ね、
そう
ね。だから答えはないんだと思う
んですよね。
まあ、 じゃあもう普通に政策提言みたいな話ですよね。
そうですね。あと筋が通ってればいいんですかね。
うん、
学校給食の問題点って、
まず学校給食にそんなに僕らは触れてない。
そうなんですよね。でも思い出しながらちょっとしゃべりましょうかね。給食があったのって中学生もね。
僕は小中
とありました、ね、小中でした。そうですね。私も中学生までですね。
問題点なんだろう。
なんだったかな。
アレルギー対応とかそういうこと
が。ああ、ありそう。確かに。
うん、とか。と何ですかね、
なんかあれですよね、あの遅い食べ物食べるのが遅い子がいると残されてなんか食べさせられてましたよね。
ありましたね。
ありましたよね。あとなんかまあ確かに嫌いなアレルギーっていうのは確かに本当そうですね、嫌いな食べ物が出た時にちょっと大変だなっていうのはありましたよね。あとなんだろうな、
で意味のある教職にするには
どうしたらいいんでしょうか。これは難しいっすね。これ難しい。
だから2021年の問題なので、
はい、
その
あ、ね、確かにそうか、
そのコロナソーシャルディスタンスみたいなことを、の影響を受けた多分小学校で世代の子たちがきっと受験してると思うんですよね。で、うん、
あ、でもそれすごいありそうですね。なんかあのみんな黙って黙食していた時期って推測できますよね。
多分そうですよね。
そうですよね。あ、そうそう、それすごい、確かに。
っていうのを踏まえつつ、そう、教、うん、
より意味のある教職難しいな。まあでもあれですよね、要は結びつきを強めるために続けられてきた教職文化って書いてあるんで、子供にとっても、まあ、友達とか先生との結びつきが強くなるっていう意味
ですよね。
というふうになると意味があるってことですよね、きっと。
例えばこの1個前のその子ども食堂の話に例を取ると、例えばその現状多分分かんないですよ、僕の学校ではそのなんだっけな、まあ、同じ 教師のクラスでいくつかの班に分かれて 5,6 人で、まあ、一緒に向き合って食べるみたいなやり方だったのを、
うん、
例えばその学年で縦割りにして一緒に食べてみるみたいな提案とかがあるといいのかな。
確かに、そうっすね、
あるいはもっと地域のおじいさんおばあさんと一緒に食べてみるみたいな取り組みとか、うん、そういう提案とかがはどうですかね。どうですかね。
いいですか。はい、これはね、うん、正解が、まあ、いくつかパターンが多分あって、これはもう学校で判断なんだと思うんです、はいはい、つまり、
うん、
これという答えはあんまりなくて、
はい、
これ同じ、問題集2つあって、その声の教育者っていうところが出してるあの麻布中学校の過去問の答えと、
はい、
大文社が出している思考力問題集で共に両方とも掲載されてるんですが、答えが両方違うんですね、
うん、
だからこれ多分麻布なりに、こういうところが欲しいっていうところが多分あって、
うんうん、
その答えが多分求められてるんですけど、まあ、一例をすると、うん、声の教育者の問題集だとそのアレルギー対応とか、
はい、
あとはまああの宗教上制約を持っていることから同じ給食を食べられないという問題があると。
ま
あ、そこでこうした子に対して調理を取り入れ、なぜこういう調理が必要なのかを理解するよう心がければ、まあ相互の人間関係を強くする、うん、つまりはまあ多様性の問題であるよというのがこの声の教育者の回答例。一方でこの大文社の方では片付けとかの時間が短時間で行われているので、コミュニケーションを長めに確保すると、食事の時間を長めにしてコミュニケーションを取れるようにすることで、より意味のある教職にするとか、あとは、まあ同じ学年だけなので、接する人が限られてしまう問題があるので、学年を縦割りにするなどして、うん、とか、あと地域の老人とか、うん、就学前の子どもを招いて一緒に共にすると、まあ、これはさっきの協調性に関わることですけれども、うんうんうんうん、世代間をさまざまな世代と関わるようにするとかっていうような、まあ、これいくつも答えがあるので、うんうんうん、これっていう答えが特にあるわけではきっとないんだと思うんですけどね。
多分実践的なことを言うと、この社会の問題の最後に来てるじゃないですか、うん、で一番最後に来て、このその80字以上120字以内で自分のアイデアをまとめられる力っていうのが多分問われてるのかな、
うんうん、
中身云々ももちろんなんですけど、うん、っていう気が。
であとはその何が課題だというふうに認識してるかっていう、まあ、世の中の見方みたいなところを通ってるような感じもしますね。
でも確かにその多様性のところは意識私薄くて、アレルギー嫌いな食べ物アレルギーぐらいは想像ついたんですけど、でも確かにあの宗教上っていうのはありますね。
そうですね。
あの日本の学校に通う子どもたちもどんどん多様になってきて、国籍が違う子たちも増えてると思うんで、そこはあるなと思いましたね。
ということで、
はい、
今日のこの回は、
はい、
以上でございます。
ということ
で、
いやいやいや、
どうでしたか。
いや
どうでしたか。
いや、すごい面白い、面白いですね。なんかこう大の大人が2人になって、うん、ああでもないこうでもないっていう風にこう言っちゃうような問題でしたね。
そうだ、コロナ期だからっていう話とかすごい、うん、かなりクリティカルで、うん、多分そうだと思うんですよ。これなんかよく聞くのはその、出題されるのが2月なんですけれど、試験があるのが、作られるのは夏ぐらい前後に作られるので、その時の時事的なトピックからよく作られることが多いという話も聞くので、はいはいはい、その時事性をちゃんと抑えられてるかっていうのもすごい大事なポイントなんですよね。
うん、でもそうですね、この年だったら多分本当にコミュニケーションを取れないっていうのが、うん、みんな課題としては持っていた、あったと思うんで、それをこううまくこの試験の本番で思い出せて書けるかっていうのは、なんかこう点数に影響しそうですね。
で、出題傾向がやっぱりその時々のテーマみたいなところが一つ大きなものとしてあったりもするので、はいはい、我々のようなニュースを扱う人間っていうのは結構得意かもね。
そうですね、確かに、
うん、今のこのトレンドからすると、確かにこれはさっきのコロナがとか、うんうん、そういう話とかっていうのが本当にあるなっていうのはあるのと、うん、やっぱりこれやっぱ最初のトランプさんの説得してくださいみたいな、ああいう柔らかいけど、まあ、しっかり問う問題から、うんうんうん、資料を読み取りながらやるっていう、まあ、割とスタンダードな問題だと思うんですけど、うんうん、この麻布みたいに、一つのテーマ、食というテーマで区切りながら、いろんな視点をこう見せていく、ね、うん、子ども食堂の話ってかなり社会問題の部分も大きくあるし、うんうん、一方でそのご当地グルメみたいな、はい、ね、ああいう、うん、ニュースのワイドショー的なニュアンスのところの部分を問う問題もあるし、うん、っていうのでかなり、範囲が広い。一つに社会って言っても、まあ、家庭科っぽい理科っぽいとか、うん、あるいはそれを超越した学際的なものとかっていうのもあるんで、うんうんうん、すごい面白いなというふうに思ったので、ちょっとこれ出してみました。でやっぱり麻布とかが今投資で見てるのは、やっぱそういうところに対してどういう視点を持ってるかみたいなのを問うてるなというふうに思ったりもしました、うん、ということで、ちょっと予定よりかなり長くなりましたが、聞いてみていかがだったでしょうか。お二人どうでしょう。
いやー、緊張しましたね。
そうですよね。だからなんでしょうね、こう知識を問う問題は多分まあ割とみんなニュース、うん、3人ともニュースに触れてますし、うん、まあまあこうかなみたいなのが出てくるんですけど、やっぱりこの答えがない問題っていうのは、うん、おそらくこう小学生、これを解いてる小学生と同じように大人もやっぱ考えてしまうなっていうふうに思いましたね。まあ、多分そのどの視点から語っても、うん、筋が通ってれば、うん、正解にはなるんでしょうけど、うん、でも まさに澤田さんおっしゃってましたけど、視点が問われてるなっていうのは印象的でしたね。
でそれをまとめて説明できるっていう、そこまでっていう感じですよね。
そう、字数に合わせてまとめる力っていうの
がね、20字、120字、どれくらいなんだろうな、うん、それがどれくらいかもちょっと感覚忘れちゃいましたよね。書いてみないと、ね、書いてみないと分かんないですよね。
結構絞れますよね。80字から120字だと、うん、子供の頃は長いって思ったけど、大人からすると実は字数かなり足らないっていう、う
ん、だってこれツイッターより短いですよね。
短いです。
140字よりも短いから、はい、だからそんな多分入んないですよねこれ、
はい、ということで、はい、はい、お送りしてきました政経おじさんず中学受験に挑むということなんですけども、これ政治道楽の方で今配信はしてますけれども、はい、実はこの、2日後、
はい、
3月4日にお聞きいただいた方は3月6日の水曜日に、今度は東京ビジネスハブの方でも、
はい
はい、同様のエピソードを配信しようと思っております。そちらではまた別の問題を、はい、
続編を
、はい、解いておりますので、ぜひそちらでもお楽しみくださいということで、初めて政治道楽をお聞きいただいた方、むしろ逆に戻ってこられてる方も、ねね、ビジネスハブ聞いてこっち来てる方もいると思うんで、うんうん、趣味のように我々政治を語るポッドキャスト番組やっておりますので、
はい、ぜひお聞きいただければなと思います。はい、
はいは
い
はい、ということで、政治道楽今回はこの辺で、ここまでのお相手は TBS ラジオ記者の澤田大樹と、
選挙ライターの宮原ジェフリーと、
音声プロデューサーの野村貴文でした。
それではまたお会いしましょう。
さよなら。
さよなら。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。